Good morning.
Good morning.
It's good to see so many of you here today. It is the autumn season. It's my favorite time of the year. In just a couple of weeks, we and our two spouses will celebrate our second anniversary. And we chose this season because we love the autumn and we love God's art, his creativity in this season. I don't know how you've been spending your weekend. You know, it's a long weekend. There's been lots of festivals that have been going on, celebrating Japanese culture. It was Culture Day. But my wife and I, yesterday, we had breakfast in bed. And then after that, she made. And then we went for a walk to go and see the beauty of the changing leaves. So today, as I'm speaking to you, I want to invite you into my home. Okay, I want you to be able to relax. So I want you to come in and sit at my table. If you like coffee, I'll make you some coffee. If you like tea, I'll make you tea. If you just want a glass of water, as you can see, I've got some fruit on the table, but I want you to imagine that we're going to sit around my dining room table today, and we're going to have a talk. And I'm not sure how we're going to fit all of you around the table, but I'm glad that you can all come. Okay, so I want you to imagine that we're sitting down and we're having a conversation, telling stories and laughing together today. I think most people in here know that I love to eat. And I think most people know that I love to eat seafood. But you may not know that I prefer the mountains over the ocean, even though I love seafood so much. Do you know why I like the oceans, or why I like the mountains better than the ocean? Self-disclosure, I am aquaphobic, okay? I'm deathly afraid of the water. That probably has to do with the fact that I almost drowned two times as a child, and then my parents made me go to three different swimming schools. Three! Because I didn't pass the first two, so I had to go to the third. And I had mean teachers, so I think I have some trauma related to water. But I have lots of funny stories related to water. I met my best friend Moses because of the water.
でもこの水に関して僕はすごく、面白い経験をしてきて、一番の大親友であるモーデス、カナダにいるモーデスはとはこの水をきっかけに、知り合ったんです。
We were in third grade at church camp and we were two of three people that couldn't do the deep and swimming test. Neither of us could swim. So that's how we became friends.
小学3年生の時ですね、教会のキャンプに行った時に、大体3人くらいの、ね、子供が泳ぎがうまくできないから、こう初級のレッスンをこう特別で受けてたんですけど、それがその中に僕とモーデスがいたんです
。 I was a camp counselor at another camp. It was a nature camp. It was a Christian camp, but a nature camp. And we would go canoeing every day. And you can imagine how excited I was about going canoeing.
で、また別のキャンプではこう、キャンプの中でカヌーをする。カヌーをこう、漕ぐっていうことをしたんですけど、まあ、カヌー漕ぐってことに関して僕がどれだけ興奮したか、ワクワクしたか、皆さん想像できると思います。
And as the counselor, if the canoe tips, we have to know how to be able to recover, get the kids back into the canoe, get ourselves back into the canoe. And let's just say, when I was doing that training, it was a disaster.
まあ、僕がカウンセラーというか、ね、キャンプのリーダーを子供たちを率いる側でやってたんですけど、まあ、カヌーを漕ぐ中でカヌー漕いでるとひっくり返っちゃう時もあるんですね。その時はどうにかこうカヌーを自分の力でひっくりちゃんと戻して、で自分もその上にちゃんと戻るっていうトレーニングを子供たちにしなきゃいけなかった僕が、それはもう本当に怖かったんです。
The manager helped me because he knew that I was afraid. So he said, okay, you can tip it when you're ready. Okay, okay, okay. He ended up tipping the canoe himself. I went, ah!
まあそのトレーニングやってるから、じゃあ自分でこう一回ひっくり返して、で金を戻して、で自分が乗るっていうトレーニングなんですけど、こうなんだインストラクターみたいな人が、じゃあはい準備できたら自分でこうひっくり返してねって言われてて、でオッケーオッケーってやってたら彼にバーってひっくり返されていきなり、で自分が水の中にわーって落ちちゃった。
So when the other canoe came to help us stabilize the canoe and I was trying to get back into the canoe, I tipped myself, I tipped them, and we had to get two more canoes to help us.
で別のカヌーがね助けに来てくれて、だけどもう自分たちすごく必死でしがみついたら、自分もまたひっくり返っちゃうし、そのカヌーも助けに来たカヌーもひっくり返っちゃって、また別の2艘も、助けに来るっていうぐらいの事態になってしま
う。 Or just a few years ago, Hiro and I, along with Mike McLean, took five university students. We went to the Philippines to go and do some relief work after the big hurricane that was there.
また数年前にね、マイク・マクレーンさんと、自分たち2人とが、茨城の学生5人を引き連れてフィリピンに、台風の震災復興支援、という形でボランティアに行ったんです。
And I found out after we got there on the day itself that we had to go on this little puddle jumper boat an hour and a half from the island we were to some really teeny tiny island、where there was a small fisherman village。
で行くまで自分たち実際具体的にどんなところに何をするかというのは知らされてなかったんですけど、行ってみて、でフィリピンってこうたくさん島があるんですけど、 ある島からまたもっとちっちゃい島に行くのに、ちっちゃな船で行くことになったんです。
And the day itself it was really windy and it was raining and the waves were high。
でその日は雨も降ってたし風も強かったし波もこうすごく高かったんです。
And on a normal day, I would be nervous.
普通の天気が良くて落ち着いた波の日でも僕はきっと緊張してたと思う。
And when we pulled up near the boat, I got really, really quiet, which I usually am not.
港に着いて船乗り場の、ね、近くに着いた時にもすごく緊張してました。
And Hiro leaned forward, he said, "Are you okay?"
で、ヒロ君がね、大丈夫って
声かけて。And I said, "If I talk, I'm going to throw up."
そうだ。
And so they held me onto the boat, and I got in like the furthest away from the water position and just prayed. I was like, Jesus, be in the boat with us until we get to that place.
どうにかその小さい船に乗って、もう水辺から一番離れた真ん中にもうしがみついて、イエス様、どうかこのボートを守ってくださいって祈ってたんです。
And when we got to that island, there was no dock. And they said, you have to jump down into the water and walk the rest of the way. I said, I am not doing that. I'm staying on this boat and praying for people to come here.
でそのちっちゃな島に着いたんですけど、そこにはこうドックこう船から降りる場所なんて全然なくて、だから砂浜に近づいてそこからジャンプして水に飛び降りなきゃいけなかった。でそれを知った僕はもう、ああじゃあ僕はもう船に残ってここから島の皆のためにお祈りしてるよって言いたか
った。So when I read today's story from Matthew 14, my anxiety levels just raise because I imagine the disciples in the boat in the middle of that storm。
だから今日のマタイの話を読んだ時って僕は本当にこう水の恐怖があるからすごくドキドキする、緊張する、不安になる、お話なんです。
So let's go ahead, if you have your Bibles or if it's on your phone or whatever, I want you to open up to that passage again in Matthew 14 and we're going to camp out and look at this story a little bit first.
なので皆さんぜひマタイの14章、手元に聖書の中から後ろにもあるので、ぜひ開いて、見てください。
A lot of the times we think about how Peter walked on the water, but actually the title of this story is Jesus walks on the water.
この話、についてこう時によくね、ペテロが水の上を歩くっていう話だってこう聞くんですけど、実際はイエス様が水の上を歩く話だった。
Now if I was going to title this, I would title the story Peter is crazy.
もし自分がこう別のタイトルをね、題をつけるなら、あ、ペテロはイカれたやつだってこうタイトルをつけると思います。
But we'll get to that a little bit later. In this story, it happens, if you look earlier in chapter 14, this happens right after Jesus has fed the 5,000.
で、この話の前ですね、14章の前半を見てみると分かると思うんですけど、これはイエス様が5000人の男に、またそれ以上の人たちに、パンを、パンという魚で、お腹を満たしてあげた、その話が来て、その後の話が今日の話です。
Now, if you look in verse 22, it says, immediately, Jesus made the disciples get in the boat.
で、今日の初めの箇所、見てみると、それからすぐに、イエスは弟子たちを強いて、無理やり船に乗り込ませ、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に文章を返してしまわれた。
He made them get in the boat and go without him.So there must be some kind of significance that Jesus would command his disciples, okay, I want you to get in the boat right now and I want you to leave and I'm not going with you.
すぐにこうイエス様は弟子たちに命令したんですね。無理やりこう船に乗りなさいってこう命令して、で自分以外の弟子たちだけで、向こう岸に向かわせたんです。
As disciples, you follow the teacher. So if the teacher is sending you on, how are they going? If they're getting in a boat and they're going across a lake, how are they going to meet Jesus? Where are they going to meet Jesus? Right? This is probably what's going on in their minds.
で、まあ、このイエス様が無理やりあえてこうそうさせたっていうのは多分意味があると思うんですけど、そうするとこう弟子たちとこう考えたと思います。イエス様、先生、私は先生についていくのに、なんで僕たちを一人にしちゃうのって。じゃあどこでまた先生に会ったらいいの、どうやって会ったらいいのってときっとそんな疑問が浮かんでいたと思います。
Then in verse 24 it says that the wind picks up, that the, when they're far enough away from the land they start getting, you know, slapped around by the waves because of the wind. A storm is coming.
でこう船がな、こう岸に向かって進んでいくとこう、書かれています。強い、風が向かい風なので、また強い風が吹いていたので、きっと波も荒れていたんだと、湖の上も。で、きっと嵐が来る、そんな感じがしていたんじゃないでしょうか。
And that is my first clue that the fact that I don't want to get into a boat is what I should follow. I should follow that feeling because the storm is coming.
この嵐が来て、もう波がだんだんこう荒れ始めている、その感覚はもう僕にとっては本当に怖いものでも、何者でもないです。怖い、何者でもない。
But were the disciples scared?
果たして弟子たちは怖かったんでしょうか?
I mean, they're fishermen. They are out. I mean, that's what they do. They're always on the sea. Are they afraid?
彼らは漁師ですね。もういつも船に乗って漁をしている彼らなんです。
Look at verse 26.
26節を見てください。
It says, they were terrified.
彼らは、ね、怯えてしまい、恐れさのあまり叫び声を上げた。
The fishermen were terrified.
漁師が、ね、海の上、湖の上、プロが怖かったんです。
We can understand Matthew being terrified. Okay, he's a tax collector. Okay, he just counts money. Okay, but the fishermen were terrified.
マタイがね、怖かったっていうならわかります。彼は修繕人です、ね、お金を数える仕事です、ね。ならわかるんですけど、漁師の人たちが怖かったんです。
And then all of a sudden, Jesus, you know, just walks along in the middle of the storm, on the, you know, what everybody does. He just comes along on the water and says, Hey, don't be afraid, it's me.
そうするとこう、イエス様はね、なんか、まあ、のんきって言ったらあれですけども、普通に何のあれもなくこう、水の上を歩いてきて、いや、こうまた、弟子たちの方に戻ってきたわけです。
Now look at verse 28. What does Peter say?
28節ではペテロは何と言ってるんでしょう。
Lord, if it's you,
主よ、もしあなたでしたら、
okay, if it's not Jesus, then who is it?
イエス様じゃないなら誰なんでしょう。
I mean, do you know anybody else besides Jesus who can just like kind of walk on the water in the storm?
水の上を歩けるような人がイエス様以外に誰か知ってたんでしょうか。
Peter, who eats with Jesus, who brushes his teeth with Jesus, who probably bathes with Jesus, who sleeps in the same area as Jesus, and he's saying, if it's you.
きっとペテロはずっとこうイエス様と一緒にいて、ご飯も一緒に食べたし、歯も一緒に磨いたし、もしかしたら一緒にお風呂入って誰か、たりもしたかもしれません。そんなペテロが、もしあなたでしたらということを言うんです。
And then he says, tell me to come to you on the water.
で私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと。
And then I'm like, what? No, crazy. No, we don't get out of the boat. Okay, I don't want to get in the boat. But if I'm in the boat, I'm not getting out of the boat.
で、そう、もう僕はいやありえないですね。ボートに乗ることですらもうギリギリなのに、そこから水の上出るなんて、ボートの外に出るなんてありえない。
Peter is a fisherman, but this story is not about how amazing.Peter's faith and courage is.
ペテロは漁師でした、ね。ただこの話っていうお話っていうのはペテロがどれほど勇気を持っていたか、ペテロがどれほど強い信仰を持っていたかっていう話ではないんです。
I want to make sure that you're not in awe of how cool Peter is in this moment.
この話を聞いてわペテロかっこいいなすごいなとは思わないでほしいです。
Thomas gets a bad reputation for doubting.But in this situation, it's Peter who does not have faith, who doubts.
イエス様の十二弟子のまたもう一人、トマスという人がいるんです。彼は疑い深い人ということで有名なんですけども、この話の中ではペテロが疑い深い弟子なんです。
Peter doubts it's Jesus. He says, Lord, if it's you,
ペテロは、ね、イエス様に言います。もしあなたでしたら、
And then he demands a sign.From Jesus, in order to verify that he is who he is.
で、イエス、ペテロは続けて、私をね、水の上を歩かせてください。そして、印をね、素晴らしい力を持っている方なんだという証拠を見せてくださいということを言うんです。
And it's not lost on me that the sign that he demands makes him the center of attention in front of everybody else.
で、まあ、ペテロの性格からしてね、こう、それをすることによって、また、みんなの注目の的になれる。みんなからこう、チヤホヤされる。そういったものもあります。
So then what does Jesus say? Okay, come on.
イエス様は言います。じゃあ来なさい。
You know, it's not that Jesus can't do it. He just says, yeah, come. Come out and be on the water with me. Verse 29, Jesus says, come, come out and be with me.
でイエス様はこう来なさいと言われます。私の方に来なさいと言われます。
And Peter is able to walk on the water.
でペテロは水の上を歩くことができたんです。
Okay, now I'm going to press the pause button on the story.
ちょっとここで一時停止をして。
Because when we read this story, we just read it as that story.
なぜかってこのお話を今読んだときに、この話そのまま。出来事がこうやって起こったんだということで読んでしまうんです。
We just read it as a fact. Jesus walked on the water and then he invited Peter out and then we're supposed to be like, wow, faith, wow, Jesus power.
こうやって、イエス様が水の上を歩いて、 ペトロにこう突き当たってて、でペトロがその水の上を歩くことができて、わあすごいイエス様の力すごいって終わっちゃうんです。
But it's important for us when we read biblical text, when we read the stories in Scripture, that we also read the meaning behind. What is it that Matthew, what is he trying to communicate to the people who are reading this story?
でこの聖書を読むときではこの聖書の言葉の裏側にある背景またはそういったものが重要になってきてくるんですね。でこの著者これを書いた人がどんなメッセージを込めてこの話を書いたのかそれを見ていきたいと思います。
Matthew is a Jew. He's from Israel. He's a tax collector. And his primary audience that he was trying to write to were the Jews. He was trying to convince them that Jesus is the Messiah, that Jesus is God.
マタイはユダヤ人でした。イスラエル出身の中世にユダヤ人の文化の中で生まれ育った人です。で、このマタイの福音書、マタイが書いたイエス様についてのストーリーは、これはユダヤ人に向けて同じ背景を持ったユダヤ人に向けて書いたメッセージです。イエス様はイエス様が救い主なんだということを書いたストーリーです。
So in for the Jewish readers when they were reading it, what?Were the different images in their mind, and what was Matthew teaching them? For the Jewish readers that were hearing this story or reading this story, what was the images that they were seeing, but what did that mean to them?
ユダヤ人がこの話を読んだり聞いたりした時に一体どういうふうなメッセージを受け取ってどんなことをイメージしていると思いますか？
Okay, first, the fact that you have to remember this is written after, okay, after as the church is beginning to form. And so when Jesus sends his disciples alone, that is a symbol for the fact that Jesus is sending us into mission.
この話って、まあ、福音書というのは教会というものがこう できた後に書かれたものなんですけど、この最初で、一人で、イエス様が弟子たちだけでこう送った船で、向こう岸に送ったというのは弟子たちにこうミッションのために送られたということです。
And the disciples being in the boat represents the church. Okay, we are not sent out on mission alone.We are sent out in the boat together as a church.
で、この船に乗せて、行かすというのは、この船というのは教会、教会のことも、教会のことを意味しているんです。なので、イエス様は一人で送ったのではなくて、教会として、コミュニティとして、送ったということなんです。
And what Peter and the disciples didn't get is that Jesus' presence is there.Jesus' presence is the boat. He's holding the boat together.
この弟子たちがこの時分かっていなかったのは、イエス様に取り残されちゃったと思ってたんですけど、イエス様ももちろんその船の中、教会の中にいたんです。
The water, the ocean, that represents chaos and evil in the world.
この水っていうのは、混沌、邪悪、そういったもの、この世の混沌や邪悪といったものを象徴しています。
In all cultures, ancient cultures of all time, the image of the ocean is the image of chaos, the image of evil. That is where evil exists in the deep.
世界にいろんな文化や歴史があるんですけど、多くのものの中でこの海、水というのは混沌とか邪悪のものを象徴している。
And there is a belief for all of ancient peoples that only God could walk on the water, that only God himself could be over the water, could be over the chaos.
で、多くのものが信じていました。そういった水、混沌や邪悪があるけれども、神様だけがその上を歩くことができる。神様だけがそれをコントロールすることができる。支配できる。そう思って信じていた。
Okay, then there's the storm that comes. And what Matthew is trying to tell the church, trying to tell the disciples, and trying to tell us, is that suffering is going to come. There is going to be suffering.
またこの風、嵐、そういったものは何を見ていたかと。苦しみですね。困難です。そういったものです。で、イエス様、弟子たちに苦しみが来る。困難がやってくるんだということを、警告していたんです。
And it is when Jesus comes in the midst of that, and Jesus says, It is I. It's me. It's me, Jesus. That's a revelation that Jesus is God, the I Am. When God reveals himself to Moses and says, I am, it's the same thing. Jesus is saying, I am, I am.
イエス様はペテロにね、弟子たちが怯えてた時に、弟子たちのところに来て、私だ、恐れるのは私だということです。この私だというのは、イエス様は神様であるということの形容です。なぜかというのは、モーセが神様と対峙した時に、あなたを何とお呼びしたらいいですかって尋ねた時に、私はあると神は言うんです。その啓示がここに現れています。
Okay, now let's press the play button on the story again. Go back to verse 30. Okay, so Peter gets out of the boat. He starts to walk on the water. He's doing okay. And then it says when he saw the wind, he was afraid.
ただその時に、風を見て怖くなったって感じ。
And when he becomes afraid, that's when he begins to sink.
でその時に、怖さを感じた時に、沈み始めるんですけど。
And then very conveniently he yells out, Lord save me!
でこうもう本当にすごくいいんですけど、足を助けてくださいそこでイエス様に助けを求めるんです。
Don't forget that Peter was the one who put himself in that situation.
忘れてはいけないのが、ペテロ自身がそうしたんですね。ペトロが歩かせてくださいって自分で言って自分からボートに船の外に出てで沈んだんです自業自得なんですが
But don't we also put ourselves in our situations?
ただ自分たちもそういったシチュエーションに自分の身を置いてしまわないでしょうか
And we need Jesus to save us.
それでイエス様の助けが必要になってくるんです
So Jesus does save him again and again and again and again.
イエス様はそんなペテロを助けるんです。何度でも助けるんです。
And then he asks in verse 31, You of little faith, why did you doubt?
そしてイエス様はペテロに向かって言います。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。
Until now, I've always read that question as, why did you doubt that I could save you? Why did you doubt that I could help you walk on the water?
本当にもうこの説教を準備する前まで、この、なんで疑うのかというこの皆さんの言葉は、なんで私が水の上を歩かせることができないと思うのか、なんで私が救いに来ないと思うのか、なんでそんな信仰の薄いものなんだっていう理解をしていたんです。
But that's not what Jesus is asking the question about. He's asking about the question before Peter even got out of the boat. Peter doubted that Jesus was who he was. And he said, why did you doubt me?
で、イエス様は実はそうではなくて、ペテロが船から降りる前の、ペテロの心について質問をしていたんです。なんであの時私がイエスだって信じなかったんだ。
Why did you demand a sign? Why did we have to go through all of this? Why couldn't you just believe that I am who I am?
なんで証拠を求めた？なんで印を求めたんだ？なんでそこで私を信じることができなかったんだ？イエスはペテロに問いかけるんだ。
And then we get to verse 32 and 33, and we see that.They get back in the boat, the wind ends, and people are like, wow, this Jesus, he really is God, and they start to worship him.
ペテロは船の上にまた連れ戻されて、そうするとね、こう風が止んで、波が静かになって、嵐が収まるんです。みんな弟子たちは、ああ、やっぱこの人が神様の子だ、また礼拝し始めるんです。
I think when we read this story from Peter's perspective, it's easy for us to identify with Peter's position.
このお話をペテロの視線で自分たちが読むときは、きっとこう共感しやすいのではないかと思います。
We think that we know who Jesus is. We might even be in the boat.But then we have those moments where we have those questions, especially when we're in the midst of struggle.
イエス様がどんな方であるかきっと分かってね、船の上にも乗り込むし船の上からも出ようとするけど、どうしてもこう嵐困難がね、にぶち当たるとき苦しみの中にあるときって疑ってしまったりするんです。
Those can be struggles within our own heart. They can be struggles that we're facing in our family. It can be a struggle at the workplace. It can be even a struggle that we're having within our church family.
その疑いだったり、っていうの疑問だったりっていうのはこう自分自身の中で、感じてしまうものでもあるし、家族の中で、感じてしまうものでもあるし、仕事場で感じてしまうものでもあるし、この教会の家族でも、感じてしまうことがあると思います。
And back in February, Hiro and Daisuke and I went to Ishinomaki to go visit some of the people that we met there through the relief work. And that's February is kind of the time where we are beseeching God for His vision, for a new word, for His direction, for the guidance of the Spirit into the next year as a church.
今年の2月ですね、Daisuke と Hiro 君と Ishinomaki に、ちょっと行ってきたんです。で2月、まあ、2月の新しい年度を、ね、迎える直前ですね、じゃあ次の新しい年度はどんなことが神様は求めているのか、神様のビジョンは何なのか、聖霊様はどんなところにどういうふうに導こうとしているのか、そういったことをこう祈る、時なんですよ。
And so as I reflected on the past year or year and a half、for me, for our churchAs I reflected on all of the different things that people were talking about, were facing, were struggling with, were praying about, I just sensed that we needed God's hope.
で、最近のこう、1、2年間振り返った時に、まあ、自分自身のこう経験だったり、まあ、教会の経験だったり、あとそれぞれのこう悩み、そういったものをこう振り返った時に、自分たちに必要なのは神様の希望が必要だということを思ったんです。
We needed God's healing. We needed His wisdom.
神様の癒しが今必要で、神様の知恵が必要だということを思ったんです。
And as we got in the car and we left the hotel and we were just beginning our trip back to Miko, I asked God, God, give me a word. Give me something. Show me something for our church for this next year. Where do you want to take us? Who do you want to be? How do you want us to grow?
で、石巻でのこう時間を終えてね、ホテルから出て、水戸にまた帰ってくる、その車に乗った時にね、僕はこう、お祈りしたんですね。神様どうか、この水戸教会、また自分たちのこのコミュニティに対して、何かこう、サインをください。何かこう、示してくださいということをお願いします。
And of course, I'm praying that in my mind and my heart. So Daisuke and Hiro don't know what I'm praying. They just think I'm looking at the trees.
ちょっとね、自分の頭の中で、ね、心の中で祈ったことなんで、Hiro君も Daisuke も自分が何を思っていたのか分かりません。僕はね、ただ外の木を眺めていただけなんです。
And then Hiro puts on this song. It's called Oceans.
そうすると Hiro君がこの歌をね、流し始めたんです。オーシャンズという歌です。
And that was a confirmation from God that there is something that God is speaking to us in this song for our faith journey, both individually and as a whole church.
で、きっとこれは、ね、神様の答えなんじゃないかと思ったんです、私たち自分たち一人一人の信仰の旅、またこのみんなでの、教会の家族での信仰の旅に対して、メッセージを与えてくれてるんじゃないかって感じた。
And some of you are familiar with it, some of you are not. We're going to learn that song after this. We're going to learn this song this month and sing it together. But as I was listening to the song, I was struck by one set of words.
知っている方もいると思います。まだ初めての方もいると思います。今日、授業の後に歌って学んでいくし、今月も歌っていきたいと思っています。で、この歌の一節でね、僕はすごく心を打たれたところがあるんです。
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me.
意味はこのですね、聖霊様、私があなたを無限に、限りなく信頼することができるように、そんな風に導いてください。あなたが呼ぶところならどこへでも行けるように、水の上すらも歩かせてください。
And when those words were being sung, I thought, that's it. That is the word.
この節がね、歌われてる時にこれをね、歌で聞いた時に僕はあ、これだ、これが神様の答えだって思ったんです。
We need a fresh, bold leading by the Holy Spirit as a church.
もう聖霊様の力強いね、導きが必要なんだって思ったんです。
And the Lord knows that we need this.
イエス様も神様も自分たちにそれが必要なんだってことを知ってたと。
And I said, okay, God, let's go there.
神様に言いましたね。あ、そうだね、神様。そこに行こうって言ったんです。
But I'm going to confess to you. Again, this is another confession. I told you I'm afraid of the water. I'm going to tell you another confession.
ただ、また、水恐怖症であることも申し上げて、またもう一つ、あります。
As the year has continued to progress, there have been moments I have wondered, really? Really? Is this...Are you sure this is the song? Like, are you sure this is what you're trying to tell us? Is this what you're trying to teach us?
この歌をね、この説を聞いてから、その後の経過を、時間が経ったんですけど、本当にって思い始めたんです。神様、あの、言葉は何だったの？自分に与えてくれた言葉は、メッセージは何だったの？っていう思い始めた。
There were times where I thought, maybe I made a mistake.You know, maybe I just desperately wanted something, and so to be honest with you, I've hesitated to share this because I have felt at times like it was almost the opposite of that.
もしかしたらね、自分が神様からのメッセージを受け取り間違ってしまったのかもしれない。正直こう全くこの歌のようにはなってなかった、その後もだったので。正直このメッセージを受けたんだということはみんなにシェアしづらかったんですね。
But we know that God is not the only power that has worked. We know that God is not the only power that is at work in this world.
ただこの世界にね、働いている力っていうのは神様の力だけではないんです。
God is more powerful and He will win, but He is not the only power that is at work.
神様は一番力強い方で、彼が神様は勝利するんですけど、力が働いている力というのは神様の力だけではない。
And a month ago, I was praying for our church, praying for each person individually, and I wasn't planning on it, but this song came up as I was praying.
1ヶ月ぐらい前に、また自分が教会のために、また一人一人のためにお祈りしていたときに、またこの王者のこの歌が流れてきた。
And it was at a moment when I so desperately needed to hear that from God again.
で、その時もちょうど本当に自分が神様からの言葉を、必要としていた、ちょうどそんな瞬間でした。
But this time, the words that I was called to were these words here.
ただその時はまた別の節の言葉でした。
I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise,My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine.
あなたの名を呼び求めます。そして私の目は荒ぶる波のその上を見続けます。荒波になっても私の魂はあなたの腕の中で安らぎます。私はあなたのものであなたは私のものだからです。
This line actually comes before the other line.
この節は実は先ほどの節の前に来るんです。それよりも前に来るんです。
And sometimes I think God is gracious to us. He helps us to see the end goal so that we will start the movement process.
神様はこう優しい方でね、自分たちにこうまずゴールを見させてくれる、ビジョンを見させてくれて、導いてくれるということをされるんです。
But we can't skip the process, and this line is a part of that process to get to the other line.
ただその神様が示された場所に行くまでには通らないといけないプロセスがある。
There's an intimacy that is here.
その親密さという、テーマがあります。
This focus, I will call upon your name.
あなたの名を私は呼び求めます。
I will keep my eyes above the waves.
私の目は荒ぶる波のその上を見続けるんです。
I am yours, you are mine.
なぜかって私はあなたのもので、あなたは私のものだからです。
And when we keep our eyes above the waves, there is hope that we can walk again with Jesus.
で、自分たちがこの目をこう波の上に向けるときに、また力をもらって歩んでいくことができる。イエス様と一緒に歩んでいくことができる。
And I realized we do need to continue to learn this. We need to experience this as a church.
思ったんです。あ、自分たち教会として、これをもっとこう心がけて学んで、体験して、生きていかなきゃいけないということを思ったんです。
The writer of Hebrews expresses it this way, and I'm going to ask the English speakers to read this out loud together with me from Hebrews chapter 12, verse 2. Let's read it. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
ヘブル人の手紙12章2節に、この言葉があります。ぜひ一緒に読みしましょう。
信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでください。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に立ち上がりました。
The point is we've got to keep our eyesOn Jesus, not on the waves.
メッセージは、自分たちはこの目はイエス様に向け続けなきゃいけない。この波に向けるんじゃなくて、その上にはイエス様に向け続けなきゃいけないということ。
And when we keep our eyes on Jesus, we can see the joy that is coming at the end.
そうするときに、最後にやってくる喜びっていうのは自分たちに体験できるということです。
Now, Jesus had to goThrough the cross, that was his storm, that was his suffering. He had to go to the cross, but he was able to do that because he knew of the joy that was at the end.
イエス様自身も十字架っていうこう波を通らなければいけなかった。ただイエス様はなぜそれができたかって、その先にある喜びを知っていたからだ。
So when we keep our eyes on Jesus, the waves will not overcome.
自分たちが波ではなくイエス様に目を向け続けるなら波が自分たちを飲み込むことは絶対にないんです。
Instead, Christ overcomes us.
ではなくてイエス様、キリストが自分たちを救ってくださる。嵐をも沈めてくださる。
Only Jesus can walk on the water.
イエス様だけが水の上を歩くことができる。
Jesus is over the water.
イエス様は波よりも水よりも力があるからです。
Peter couldn't walk on the water unless Jesus let him.
ペテロはイエス様がそうされないなら、イエス様が働いてくださらないなら、ペテロも水の上を歩くことはできません。
So Jesus is over the water, but Jesus is also over us. And people of God, do not pull your eyes away from Jesus.
イエス様は波よりも力がある方であり、また私たちよりも自分たちよりも力がある方だ。だからイエス様を信じる自分たちはイエス様から目を離さない。
And in our personal storms, in our family storms, in our workplace storms, in our church storms, remember, I am is with us.
個人的な、ね、嵐の中にあっても、また家族の嵐の中にあっても、仕事場の嵐の中にあっても、また教会の家族の嵐の中にあっても、私である、イエス様、私はある、イエス様、神様が自分たちと共にいてくださる。
And always I will leave you with some questions to consider this week for further growth as disciples.
なので、このテーマに、沿った質問を、ね、4つ用意しています。それはぜひ、ね、考えてみてください。
So I encourage you to write them down or take your phone and take a picture. But let's have some active learning. Let's continue the learning process through this week. And I encourage you to share with each other. Find at least one person in this church to be able to share these questions with this week.
ぜひ、ね、こう書き留めたり、また写真を撮ったりして、この質問を今週またこれから、ね、人生をかけてでもいいです、自分の中でこう問いかけてリフレクション、思い返してみてください。考えてみてください。でこうただ、ね、メッセージを聞く、ね、受けるだけじゃなくて自分から、手を差し伸ばすということも大事です。
Number one, am I more focused on the waves and the storms Or am I more focused on Jesus' ability to calm the storms in my life and in our church?
1つ目の質問です。自分は人生の荒波や嵐、そういった困難や苦しみにばかり目を向けてしまってはいないだろうか。自分の人生や教会における嵐を沈めることができるイエス様の力にいつも目を向けているだろうか。
Where our eyes are focused, that's where we go. So if our eyes are focused on Jesus, we go there. If our eyes are focused on the waves, we go into the waves.
自分たちが目を向けているところに自分たちは進んでいきます。なのでイエス様を見続けるなら自分たちイエス様のところに行くし、波を見続けるなら自分たちは波の中に入っていく。
So where are you looking?
皆さんはどこに、どこを見続けているのか。
Number two, am I actively calling on the name of Jesus and reaching out to take his hand? In other words, am I in prayer? You know, we pray in the name of Jesus.And are we praying for ourselves? Are we praying for our church? Are we praying for other people in this world?
2つ目の質問です。自分は積極的にイエス様の名を呼び求め、イエス様から差し伸べられているその手を取ろうと自分から手を伸ばしているだろうか。また別の言い方をすれば、祈りを捧げているだろうか。自分自身のために、また教会のために、他の人たちのために祈っているだろうか。
Jesus is reaching the hand out to us, but are we trying to just swim on our own, or are we grabbing his hand?
イエス様はこう水の中に手を差し伸べてくださっているんです。ただ自分たちはその海の中をただ泳いで、必死に泳いでいるだろうか、泳いでいるんでしょうか、それとも差し伸ばされてイエス様の手を取っているだろうか。
Number three, is there someone, this could be somebody in our church family, it could be a seeker, somebody who's only come once or who's come several times for a period of time, who's been outside of the boat. Somebody who we haven't seen, who's not here on a regular basis, who's not worshiping together with us. And how can I take Jesus to them and help them back into the boat?
教会の家族または自分の信仰というものは何なのかを探し求める人たち、その中で誰かこの船の中に船の外に、いる人はいますか。イエス様のことを彼らに伝え、彼らがまたこの船の中に戻るようにするためには自分はどんなことができるか。
All of us know someone.
誰かしらね、皆さん、そういった人がいるっていうのをそれからいることをしていると思います。
And all of us love that someone.
その人のことをきっとね、愛していられると思います。
And so all of us are invited in the process with Jesus to bring them.
なので、このイエス様のもとに、連れていく、イエス様のことを連れていくことになります。そのプロセスを始めたらと思います。
We don't want anybody to drown.
誰にもね、覚えてほしくはないです。
And number four, what do I need to this is maybe the most challenging one. What do I need to release to Jesus, or what do I need to change in my attitude and my behavior, so that my trust in Him or my life surrendered fully to Him can be without borders.
四つ目、の質問です。もしかしたらこれが一番。チャレンジなものかも難しいものかもしれません。自分のイエス様に対する信頼がもう限りないものになるためには自分はどんなことをまたどんなものを手放す必要があるだろうか。また自分のどんな態度や振る舞いを変えていく必要があるだろうか。イエス様のためにどういうふうに変わっていくべきだろうか。
We began our worship this morning with the scripture from the book of Thessalonians. It talks about not my word, but the word of God.
今日礼拝の始め、黙想の時に第一テサロニケの言葉を読みました。それは私たちの言葉ではなく、そのあなたの言葉を求めますということでした。
So what is, how is the word of God speaking you today in this passage?
今日のマタイの箇所を通して神様はどんな言葉を皆さんに語りかけておられるでしょうか。
And I'm sure each of us has something individually from God, but I'm sure we also have something corporately as a church from God too.
そのメッセージは皆さん一人一人に語りかけられているものでもあり、また教会全体のグループ何人かに同じメッセージが与えていることもあると思います。
That's right. God, we pray that you would call out to us and keep our eyes on you and keep them above the waves.
神様、あなたは私たちを呼び求めてくださって、また私たちもあなたを呼び求めます。私たちの目をあなた波の上のあなたに向けさせてください。
Continue to be patient with us.
神様どうか自分たちに忍耐を持って接してください。
And grow us to the point where we can be having trust without borders.
そして、もう限りないほどあなたを信頼できるようにどうか私たちを成長させてください。
In the name of Jesus.
イエス様のお名前でお祈りします。
Amen.